はい、バーボンシアターお久しぶりです。早田です。
お久しぶりです。一家です。
はい、本当に久しぶりですね。これ一家くん。
そうですね。
前回のマクロスで更新をしたのが12月、今年じゃないですよね、当然。2010年の12月に更新して、はい、これ現在収録してる日、言っちゃっていいのかな？
いいと思いますよ。
言っちゃうね、じゃあね。もう、今回、収録してるのが2011年の5月20日日曜日です。
はい。
約半年ぶりの収録。
半年経っちゃいましたね。
経っちゃったね。いやー、忙しい、年末進行忙しくてさ。
はい。
池くんも忙しかったよね。
僕も忙しかったです。もう本当お互いなんかやられましたよね。
そうそうそうそうそう。お互いやられてさ、年末あたり、12月あたりマークロス収録した時なんかさ、
はい。
次の収録余裕ですよねぐらい言ってたらいいのね僕らね、確か。
言ってました。
言ってたね。もう1月余裕でしょうぐらいで。
ちょっと休み取れるかもしれませんみたいな。
そうそうそうそう。
その時に収録しましょうよぐらいの。
ね、もう余裕で1月にね、お互い休みで取れるよねっていう話してたらさ、
はい。
なんか年末年始進行ってやつにバッサリやられてさ、
はい。
あれよあれよという間に、また普通の忙しモードに結構もなって。
なっちゃいましたね。
なっちゃって、そしたら、また地震があってね、ちょっと。
そうですね。
で、まあこれ講師ともに忙しくなってね、お互い。
はい、本当にもう、立て直すまで相当大変でしたね。
あ、やっぱり大変だった。
うん、仕事もなかなか、まあいろいろこう、ね、意気応変に動かなきゃいけなかったんで。
こうアニメーションの現場的にも、やっぱり影響が。
ちょっとありましたね。
あった感じで。はい。はい、あ、ね、スタジオさんもね、電気とかね、やっぱあったからね。
そうなんですよ。うん。でも時期的にも、4月版が始まるぞぐらいの時期で。
はいはいはいはい。
まあ結構どこのスタジオも大変だったんじゃないかなっていう。
なるほどね。
そこがありますね。
っていうね、ぐらいでまた3、4月過ごしてって、また収録なかなかできなくて、
はい。
そんなことやってる合間に、一家くんの方でイラストを描いてたりとか。
はい、ありましたね。
ね、で、ポッドキャストじゃないけども、そっちの方で更新ブログの方させてもらっててたりもして、
はい。
で、つい先日ですけれども、YouTube の方に、バーボンシアターの広告動画を、アニメーションですね。で、作った動画を載せたりしてまして。
はい。それも制作でもちょっと時間が取られちゃいました。
ですね。一家くんがアニメーション動画から音楽まで、
はい。
全部一から作ったっていう、バーボンシアターの広告動画がありまして。
はい。
これYouTube でバーボンシアターって検索してもらえれば出ますので。
はい。一番上に出てきますんで。
はい。まあ、一度ご覧になっていただければと思うところなんですけれども。
はい。
まあ、そういうのも作ってたりとかね。
はい。
うん、して、ちょっと、更新する、収録するまで間がだいぶ空いてしまいましたけども。
はい。
当初の予定通り、なんと。なんと当初の予定通り、鈴宮春日の消失を。
今かよっていうね。
ね。12月の時だったらね、1月にブルーレイ出るよっていう話でやってたんだけどね。
はい。
今日の5月22日の時点で、今週かな、に、鈴宮春日の驚愕小説版ですね。
最新刊が出ますからね。
最新刊が出るっていう時期にまで連れ込んだっていう。まあ、どっちしろ話題作ですよ。
まあそうですね。はい。
の、これ、一家のアニメのツボで取り上げるということでいいんですよね。
はい、そうです。キャラクターデザインの話をしていこうかなと思ってますよ。
キャラクターデザインについて話すこの一家のアニメのツボ、なかなかご好評なようで。
あ、本当ありがたいですね。はい。
ね。それで、話題の京都アニメーションの。
広く取りましたね。
広く取って、話題の京都アニメーションの、はい、やはりの消失。いや、まあ、実際すごいからね。
いや、すごいいい映画でしたよ。
うん、映画自体すごくいいし、いろいろと面白い工夫がなされてるのかなと僕も見てて思ってたので、
はい。
これをぜひね、一家くん視点でバッサリと今回も切っていただければと。
はい、頑張って切ります。
はい。というわけで、今回は、鈴宮春日の消失劇場版ですね、について話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
シアター
一家のアニメのツボ。このコーナーはアニメーション業界で働いている一家がアニメのキャラクターデザインなどに焦点を当てて一点集中で解説するコーナーとなっています。今回取り上げる作品は鈴宮春日の消失です。ではまずですね、鈴宮春日の消失公式ホームページより、あらすじを紹介したいと思います。クリスマスが間近に迫ったある冬の日、学校に向かったキョンはいつもの日常と違うことに気づく。後ろの席にいるはずの春日がいない。さらに驚くべきことに、その席に座っていたのは、ケンテンテン。というストーリーになってます。
はい。テレビシリーズが2期。
はい。
鈴宮春日のシリーズタイトルであって、それに続く形で、今、一応映像としては鈴宮シリーズで最新作の鈴宮春日の消失劇場版ですね。
はい、そうですね。まあ本当にいろんな番組で取り上げられている人気作ですけれども、まあ今回はちょっとキャラクターデザインの話一色でいきたいなと思ってますよ。
このキャラデザっていうのは劇場版鈴宮春日の消失に限った話なの？
まあテレビ版の方にも触れますけど、基本的には映画版の方に。
なるほど。劇場版鈴宮春日のキャラクターデザインを切ると。
はい。
いうことですね。
はい。
はいはい。
で、今回ちょっとやってみたいことがありまして。
うん。
一つテーマを掲げてみたいんですけども。
うん、うん。テーマね。うん。
はい。キャラクターデザインから世界の改変者を推理するっていうのをやってみたいなと思います。
あ、話の内容に若干触れてるけどっていうところね。
はい、そうなんですよ。じゃ、どうしてもちょっとネタバレ、最後にはネタバレになっちゃうんですけど、
まだ、ここまではネタバレというほどのところではないということで、しばらく聞いていただいて大丈夫かな？
はい、途中までは大ネタバレはしませんので。
はいはい。
で、その、大きいネタバレのところに来たら、ちゃんともう一回言いますので、そこまでは聞いてもらって大丈夫です。
はい、じゃあそういう感じでリスナーさんも気をつけて聞いていただければと思います。と、まあ、一応その、これはネタバレっていうところでは注意しますっていうふうに今、一家くんから説明がありましたけれども、ありましたよね。
はい。
ただし、やっぱり、ある程度内容の本編に触れずには、ちょっと話していけないような内容になるかなと思われるので、ビタイチ、鈴宮春日の消失のネタバレは嫌だよっていう、方は、ちょっと今回は我慢していただいた方がいいかなと思います。
はい。
はい。まあ、ある程度、大丈夫だよっていう気持ちの方、準備ができている方は、この先引き続き聞いていただければと思います。っていう、一応、注意をお願いいたします。ということで、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。ではですね、具体的にどうやってこう推理していくのかっていう話なんですけど、まあ、リスナーの皆さんは、キャラクターデザインからこう、物語のある人物を推理するって言われても、こう、ピンとこないと思うんですけれども、まあ、まず一回キャラクターデザインとはどういうものかっていうお話をちょっといたします。
キャラクターデザインとは何ぞやと。アニメーションのキャラクターデザインとは何ぞやと。
はい。まあアニメーションっていうものは分業になってまして、まあそれぞれお話を考える人、キャラクターを描く人、背景を描く人とこういろいろ分かれてるわけですね。
はい。
で、キャラクターデザインっていうものは企画とか脚本の後に行われる工程なんですね。
うん。順番としてね。
はい。まあ、こういうお話があって、こういうキャラクターが出てきますよ。そして、途中で海に行ったりするので、水着のデザインも描いてくださいと。こういった感じで、キャラクターデザインというのは行われるんですね。
はい。
決して逆じゃないってことなんですね。絵が先行してお話ができたりは、ほとんどの場合しない。
まずそういうことはないと。
はい。
ということですね。
ここが一つ重要なので。
はい。ありきで、 アニメの制作が始まるということは、まあ、アニメーションにおいてはそんなにはないんじゃないかなと。
そうですね。はい。基本的にはお話が先行しますんで。
っていうのが、まあ、大体ですよね。実際。
はい。多分大体ですよね。
うん。まあ、まれに逆もまあ、なくはないと思いますけどっていうところですよね。
はい。そうですね。はい。
まあ、でも、ほぼ 90% 以上、そういう工程で進むんじゃないでしょうか。
はい。で、まあ、言い換えるならば、脚本がまあ、具体的に絵になったものが、キャラクターデザインっていう言い方が一つできると思うんですよ。
うん、うん、うん。
まあ、とするなら、キャラクターデザインから逆に脚本を予想することはできるんじゃないかなっていうのが今回の流れなんですね。
おー、面白いね。ちょっとミステリーな感じでいいんじゃないか、
はい、謎を楽しみながら聞いていただければなと思うんですけど。
はいはいはい。本当だったら脚本があって、こいつが犯人だっていうね、絵のついたキャラクターがいるわけだけども、今回は絵の方から、こいつこのデザインだから怪しいぞみたいな話ですよね。ただ
その通りですね。はい。
なるほど、面白いじゃないですか。ぜひ聞きたいですね。
はい。で、まあ、ここまでがだいたいキャラクターデザインの話なんですね。
はい。
まあ、具体的に僕の操作方針の概要をお話ししようかなと。
何操作方針って。
どう推理するかですね。
あ、一家くんの推理ね。推理するための一家くんの概要だね。だから。
はい、そうですね。
はいはい。
まあ、この作品は、ストーリーの中で、ある人物がこう、あることをするわけですね。
うん、もう何ぞやわからんけど、まあそうやね、うん。
はい。まあ見た人ならわかると思うんですけど。
うん。話を知ってる人なら、まあ何ぞやして何ぞやなるという話ではありますし。
で、それが起こることによって、キャラクターデザインに変化が出るんですよ。
ほほーん。そうなってたっけ？
はい、ちょっと各キャラクター微妙に違ってるですね。
あ、そう、犯人だけじゃなくて。
あ、もちろん、はい。
へぇ。
まあミスリードってことなんですけど、いろんなキャラクター変化が出るわけなんですね。
なるほど。ミスリードっていうのは、こいつかもしれないぞってやつが、いたりするっていうところだよね。
はい、そうです。それがもちろんキャラクターデザインもやってるんですね。
なるほど。
で、その変化をきちんと比較して、まあこう、グループ分けをすると。
うん。グループ分けする。というと。
SOS 団って5人いるじゃないですか。
いるね。まず誰だっけ、鈴宮春日でしょ、
はい。
で、ミックルでしょ、で、小泉でしょ、
はい。
まあ、あと長戸と、で、主人公のキョンと。
はい。はい。5人いるわけですね。
5人だね。うん。
それのグループ分けで、キャラクターデザインを見て、グループ分けして、それが2人対3人とかじゃなくて、一人対四人になったら、
うん、こいつだっていう話。
しかもその一人があいつだったらどうですかっていう話なんですね。
なるほど。グループ分けしていけるはずっていうことね。何かしらで。
はい。犯人を炙り出せるんじゃないかなと。
キャラクターデザインで分けていって、犯人を暴くと。
はい。そういった流れで、今回は行こうかなと思います。
あ、そういう意味で操作するっていう意味の操作方針ね。
はい。
はいはいはい。俺操作するのかなと思っちゃってさ、ガチャガチャ、コントロールするのかな。
あー、なるほど、そっちの操作ですか。
ディテクティブの方ね。
そうです、そうです。
はいはいはい、わかりました。操作、よろしくお願いします、じゃあ。
はい、よろしくお願いします。先ほど、早田さんからも注意があったんですけれども、ここからはどうしても、物語の内容に触れてしまうと思います。ネタバレを含む内容になってしまいますので、作品を未見の方などは、お気をつけください。
よろしくお願いします。
では、操作を始めたいと思います。
そのノリはやらないといけないの？
やってみて思ったけど、やめた方がいいか。
いやいやいや、やりましょう、やりましょう。全然やりましょう、やっぱ。やっぱりね、やっぱりさっきも言いかけてやめたんやけど、
はい。
言うと、今ね、4月アニメとか、去年からやってるアニメで、ゴシックっていうアニメがあるのね。
はい、早田さん大好きなやつね。
ちょっと好きなんですけど、
はい。
まあちょっとそれが探偵物っぽくて、いうとこがあるんでして、僕そのノリ今好きなので、
はい。
続けてください。
わかりました。じゃ続けますね。
はい。操作開始でじゃ
あ。はい。じゃあ、始めていきます。
はい、お願いします。
まあこの作品で、まあ重要なポイントってありまして、
はいはい。
季節感だと思うんですよ。
あー、季節感というと冬、っぽい感じがあるよね。
はい。なんかもう本当、いろんな人が言ってると思うんですけど、もう本当冬の表現が素晴らしいじゃないですか。
あら、素晴らしいね。本当に。
なんか見たことない冬の表現が来たみたいな感じじゃないですか。
まあちょっと、そんな感じあるね。なんていうか、アニメでね、冬の表現って言っても、なかなかわかりにくいかもしれないですけどね。
うんうん。
現実じゃないんで、
はい、
冬にロケをすればいいとかそういう話じゃなくなってくるんですよね。
そうですね。はい。
寒い朝にカメラを回せばいいとか、実写みたいに。
うん。
そういうことではなくて、どういう空気なのかとかいうことを絵で表現しないといけないっていうのがアニメーションなので、
はい。
そういう意味で、この涼みやはりの消失は、なかなか美しいと言っていいぐらいに、冬の表現ができてたんじゃないかなと僕は思いました。
うん、はい。もう本当に僕もそう思ったんですけど、まあ具体的にその寒さとか、そういう冬っぽさっていうのをどう表現するかっていうところなんですよ。
うんうんうん。
で、まあそのあたりをキャラクターデザインが、巧みにやってまして、しかも、それが脚本に効いてるんですね。まあ、最後になればわかると思います。
はいはい。その冬の表現っていうものが推理にも役に立ってくるっていうことかな？
はい、そうですね。推理にも役立つし、物語自体のストーリーにも効いてるんですね。
はいはい。
まあ、そのあたりをポイントにしていきます。
はい。
では、具体的にキャラクターデザイン見ていきたいと思います。まあ、大筋として、事件起こる前、起こった後っていう2種類のキャラクターデザインがあるので、その二つを比較しながら話していきますね。
二つっていうと、涼宮春日が消失する前と消失後での違いって感じでいいのかな。
はい、そうです。ではですね、まず一人目。
容疑者。
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 候補。一なんですけど。
候補一。容疑者 A。
A、はい。まずミクルちゃんから見ていきたいと思います。
ミクルちゃんね。
はい。
この怪しい。
はい。
この怪しい、ナイスバディがな。
はい。
わがままバディが怪しいと踏んだわけですな。最初に。
はい。まあ、これを一番最初に持ってきた理由ってあるんですよ。
はいはい。といった理由で。
それはですね、SOS なの中で、まあ、一番寒がりなんじゃないかなと。
ああ。
いうところなんですね。
寒がりそう？まあ、具体的にあった？そういうとこ。
はい。まあ、キャラクターデザインの話になっちゃうんですけど。
はいはいはい。
女性キャラクター3人いるじゃないですか。
3人。春日。
長と、ミクルと。
と、3人ね、いる。はい。
まあ、その中で、まず靴下が3人とも違うと。
あ、そうだっけ？
はい。長戸が普通の、まあ、膝下のくるぶしぐらいの靴下で、
うん。
春日はニーソックス、太ももぐらいまであるやつですね。
うん。
で、ミクルちゃんはタイツなんですね。
全部囲ってる感じね、足を。
はい、そうです。で、3人とも違って、で、タイツって何かって言ったら、防寒具だと思うんですよ。
そうね。女の人にとっては、基本、そういうところだよね。
夏に着ないじゃないですか。
基本ね。
基本的には。はい。
うん、着ない。タイツはね。レギンスとかは別だよ。
はい、はい、そうですね。でまず一点そういうところがある。あるし、手袋をしてたりするんですね。うん、ミクルちゃん。
ああ、してたね。確かに。
はい。白い手袋。
あや、寒がりやの。確かに。
あやつ寒がりなんですよ。
ああ、そうかもね。確かに。あったかそうな格好してたもんね、確かに。
はい。
随時。
そうですね、はい。
うん。現ミクルちゃんがね。
はい。で、この消失では、まあ、テレビ版とは違うマフラーをしてるんですけど。
あ、違ったりした？
違うんですね。
いいえ、細かいところだね。
はい。まあ、ちょっとチェック模様の。
うんうん。バーバリー的な。
はい。複雑な柄のマフラーしてるんですよ。
はいはいはいはい。あ、まあまあ、作画さんお疲れ様っていうか、ね、はい。なんていうかですけど。
まさにそうなんですけど、まあ、キャラデザの、本当のキャラデザの方も言ってたんですけど、
はいはい。
まあ、ちょっとしか出てこないんで、ちょっとこだわりましたっておっしゃってたんですね。
ああ、そこの、バーバリー柄みたいな、チェック柄みたいなところは、まあ、ちょっとしか出てこないから、まあ、まあね、はい、みたいな感じで。
そうですね。
まあ、何がまあねかというと、書く枚数として少なくなるから、まあ、いいんじゃないかと。
はい。
話ですよね、はい。要するに。
そういうことです。多少大変なデザインでもいいじゃないかという話ですね。
凝った、ゴージャスなデザインだけどいいかと。
はい。で、このあたりのアイテムが、まあ、特にマフラーとかそうなんですけど、世界の改変前、改変後で、ミクルちゃんを判断する際の、こう、一つのポイントにできるんですよ。
ほう。ミクルが怪しいかどうかの判断材料になる。
はい。
というと。
まあ、その特徴的なマフラーであるとか、コートもですね、一人だけピンク色の結構派手なコートを着てて、
うん。
で、それは改変前、改変後と変わってないんですね。
あ、そう。変わってない、
はい、変わってないんですよ。
変わってないとかそういうのがあるんだ。
あります。
ああ、なるほど。
だから、特徴的であるがゆえに、変わってないのが分かりやすいというか。
はいはい。その、消失前の世界とね、春日の、消失後の世界、改変前の世界、改変後の世界で共通していると。
はい。っていうのが見て取れて、まあ、怪しくないなと。まあ、ミクルちゃんは白と言えるんじゃないかなと。
なるほど。見た目に変化がないから、一応、なんかやらかしてる感じじゃないぞ、という判断を下したと。
はい。とりあえず素人していいんじゃないかなと。
いう操作判断ね。
はい。
なるほど。名探偵一家始まってるね。
はい。じゃあ次行きますね。
はいはい。
次の容疑者、小泉ですね。
ああ、小泉ね。もう小泉は怪しいよ。ほんと。なんていうか。 何をしてなくてもこいつ怪しいよ。
存在が怪しいですよね。
存在が怪しい。言ったら声優さんも怪しい。
そうなんですか。
いや、なんか、器用すぎて。
ああ。
なんか、面白いかなっていうので、なんか。
発射ですよね。
発射でね。いかにも悪いことをしてそうな裏で。
はい。
ところが、若干ね、元々ある人ですよね。テレビシリーズからして。なんかその機関とかに所属してたり。
そうですね。
たりしてさ。
はいはい。
何なんだろうかな、みたいな。そういう部分も含めてるキャラクターではあるんで、確かに怪しいっちゃ怪しいですよね。
はい。で、小泉はですね、まあ、さっきのミクルちゃんとは違って、まあ、一つ大きな変化があるわけですよ。
これはわかるよ、僕も。
あ、ぜひ、言ってもらって。
うん。制服が変わる。
はい、その通りですね。ブレザーじゃなくて学ランになってますね。
変わるね。もともとブレザーだった、キョンの学校から、別の学校のなぜか学生になっていて、学ランを着ているという変化が起こりますよね。
はい。まあ、本当に世界が変わったんだなっていうのが明確にあれでわかりますし、
そうだね。鈴宮春日が消失したということと同時に世界が変わったっていうことが確実にわかる材料の一つですよね。
はい。で、まあ、ここで大事なのは、その変化が、まあ、どういう変化かっていうことなんですね。まあ、変わると言っても いろいろあって、さっきのミクルちゃんみたいに、まあ、外見は変わらず、顔も変わらず、思想も変わらず、今日もちょっと覚えていないと。それぐらいの記憶の少しの変化なのか。
うん。
まあ、小泉も、ブレザーから学ランにはなってますけど、まあ、喋ってみると、いつもの小泉なわけですね。
そうだね。基本的にね。そうそう。さっきちょっと言い忘れたけど、まあ、皆さん、ミクルちゃんといい、小泉といい。
はいはい。
スウェードス団のメンバーは、ちょっとキョンのことを覚えてなかったりとかするっていうね、変化も起こりますよね。
はい。起こってますね。
外見だけじゃなくてね。それは一つありますね。補足的に。で、何でしたっけ？
はい。で、まあ、いつもの小泉なわけですけど。
あ、そうそうそうそうそう。そういうところは変わってるんだけど。
はい。
調子はいつもの小泉っていう変な感じがあるよね。
はい、ありますね。
うん。
で、キャラクターデザインとしてこう具体的に見ると、まあ、一つ着こなしとかがポイントになってくるんですけど。
はいはいはい。
まあ、改編後の最初の小泉って外なんですね。外で出てきて、コート着てるわけなんですね。
そうだね。外で見つける的な感じだよね。
はい。で、まあ、その後ちょっと室内に移動して喋るんですけど、まあ、コートを脱ぎますよね。
うん。
で、まあ、学ランがよく見えるわけなんですけど、ボタンを上まで、一番上までちゃんと閉めてたりとか、そういう着こなしが、改編前の小泉と、まあ、一緒なんですね。
ああ、改編前と一緒だね。改編前の小泉って、
うん。
キョンと比較的対比的な部分があるんだよね。
ありますよね。はい。
キョンって結構だらしない服装の、まあ、着方をしているというか。
うん。
高校生らしい着方というかね、その、ブレザーの外にシャツを出したりとか。
はい。
ちょっとまあ、風紀委員なんかに見られたら、こらって言われるみたいなね。
そうですね。まあ、かなりラフに着てますよね。
うん。ラフな服装を今日はしてるんだけども、まあ、小泉くんはその、なんというか真面目というかなんというかね、ピシッと高速通りの着こなしっていう感じですよね。
はい。そうですね。
ですよね。
はい。まあ、そこに、キャラクターの同一性が見て取れるわけなんですね。違う学校に行っているという環境の変化はあっても、服装の着こなしは以前と変わっていない。
なるほど。環境こそ変われど、性格的には、ああまあ似たようなやつなんじゃねえかな、こいつというのが見て取れるというとこで、キャラクターの同一性みたいなのが保たれてるんじゃないかということですね。
はい。その通りですね。なので、まあ、小泉も、まあ、白なんじゃないかなと。
なるほどね。元の世界の小泉と、近いであらば犯人であるはずがなかろうかというところですね。仲間だしね、そもそも。
はい、そうですね。
こやつは白かと。
はい。
なるほど。捜査続いておりますな。
はい、続いてますよ。
次の容疑者 X は誰ですか？
はい、次はじゃあ小泉と同じ学校にいた春日を見ていきたいんですけど。
これで、あ、3人目、キョンを除いて。
あ、あとちなみに、主人公であるキョンは、容疑者から外してます。
はいはい。とりあえず、いわゆる信用できる、主人公だというふうに思っとるわけですな。
はい。
捜査官として。彼の言ってることは狂言ではないと。
まあそうですね。はい。まあシンプルにするためにそこは除外してますんで。
はいはい。わかりました。キョンは違うと。まず違うと。で、今のところ、ミクルちゃんと小泉はどうも違うようだと。
はい。
で、満を持しての春日さん。
はい、春日なんですよ。
この、いろいろできるはずの春日さんね。
そうですね。
我らが。
はい。
怪しいやんけっていうね。
はい。キャラクターデザイン的にももう、髪の毛がロングになったりとか、制服も変わっちゃってるし、もう見た目の変化が一番大きいキャラだと思うんですよ。
そうやね。一番違うね、確かに。言われてみると。だって髪の毛長いもんね。
はい。
結構好きなんだけどね、僕。
あ、僕も好きです。
どうでもいいっつうのな。
まあ、どうでもいいや。すごいどうでもいいんですけど。ですね。まあ、ちょっと、そういう見た目の変化に囚われがちなんですけど。
うん。囚われると、まあ、ちょっと怪しい雰囲気はするよね。
はい。でも、一個思い出してほしいとこがあって。
うん。
ある日が体操服に着替えて、まあ、学校に侵入するっていうシーンがあるんですけど。
そういうくだりあるね。
そこちょっと思い出してほしいんですけど。
うん。
まあ、真冬に、外でシャツ一枚ですよ。
そうやね。はい、そういうことをしよるね、あの子は。
してますよね。で、全然平気そうな顔してるんですね。
してる。してる。キョンが寒がってる横で。
はい。
してる。小泉も寒がってる横で平気な顔してる。
はい。そこに、ある日の同一性が見て取れるなと思ったんですよ。
変化してないっていうところが見て取れると。同一性というと。
そうですね。はい。
見た目はすごい変わってるけれども、その、空気読まない感じ。まさに。
全然平気だぜっていう。
まさに。温度とか関係ないぜっていうその感じね。
はい。
楽しいことがあれば、西へ東へ行くようなあの感じね。
そうですね。
はいはい。ドイツっぽいね。
コート着てる時も、まあ、小泉はマフラーしてても、春日はしてなかったりとか。
ああ。
まあ、わりかし寒さに強い春日が見て取れて、まあそこにドイツ製が見られるかなと思うわけなんですね。
なるほどね。デザインについてきてって感じだよね、それ言うてみたら。
そうですね、はい。
服装が長袖の制服を着てるところから、半袖の体操服になるっていうキャラデザの変化が改変後の春日に起こるけども、そこでどうも改変前の春日と一緒っぽいテンションがあると。
はい。
そこが同じ雰囲気がするということですね。
はい、そう。
そこに、ミクルちゃんとか、小泉と同じように、同一性が見えると。
はい、そうですね。環境は、改変前とちょっと違ってしまったけれども、まあ、同じような春日が見て取れるなと。
確かに。
で、ここで、まあ、ちょっと話それるんですけど、
うん。
逆に考えると、オープニングで、暖房器具をキョンと春日がこう、小突き合いながら取り合ってるじゃないですか。
一番最初ね。
一番最初。あそこの春日が可愛いなっていう話になってきますよね。ああ、いいなっていう。
なるほどね。サムさん、お前強いのにっていう、
ね。はい。そうなんですよね。
可愛いね。それ聞くとね。
そう。だから、あそこすごい好きなんですよ。
そっからこう推測していくと、はい、春日は、サムさんには、本当は強い人なわけだ。
はい。
ね。だって、その、キョンを知らないと思われる改変後、消失後の世界で、平気な顔してるわけじゃん。キョンの前では。
そうですね。はい、
サムさんに。でも、その前の元の世界では、暖房器具を取り合ってると。キョンと。
はい。キョンにちょっかい出してるんですよ。
ちょっかい出しなわけだね、あれは。
まあ、だと僕は思ってますね。
ってことになるよね、でも。その、はい、変化がないはずだと思えば。
そうですね、はい。
うん。その考え方で操作の方針でいくと。
はい。
おぉ、一家警部はなかなか優秀なんじゃないですか。
はい。まあ、春日も押しときたいなというところで。
ああ、なるほどね。
はい。
ああ、人の恋路にまで踏み込んでいく感じがいいですね、なかなか。
まあ、警部なんで。
警部ですな、はあ、なるほど。あと、春日好きやもんね。
はい、僕は、春日推しです。
その思いがないと、そこの発想に至らんような気がする。
いや、なんか一発目に見た時も、オープニングを。
うん。
結構いいなと思ってて、まあ、そこになんか理由があって、あ、よかったなっていうところでしたね。というわけで、春日は白なんじゃないかなと。
なるほど。OK です。白っぽいね、その話を聞くと。
うん。
まあ。
はい。
一家くん、春日好きやからな。
はい。話せてよかったですね。
うんうん。
まあね。まあもうここまで来れば。あとは最後の。
まあ、こやつ、怪しいぞというのが、あと、一人。
はい。皆さんお待ちかねの、長戸ゆきですよ。
長戸ちゃんが、そんな悪いことするわけないでしょう。
肩持ちますね。
文芸部員部室での、ね。長戸の、もだえっぷりを見て、
はい。
あなた、警部あなた、
はい。
彼女は犯人だと言うんですか？
まあもうむしろあれが決定的だなと。
なんだって。ほう、あれが決定だと。
はい、早田さん、なんかちょっと燃えてたポイントあったじゃないですか。
事前にね、ちょっと燃えたポイントみたいなのを話したよね。
はい。
うん。で、その、物質で身もだえる、身もだえるっていうかなんていうかだけど。
はい。
その、杉田智和じゃないわ、キョンが。
はい。
声優さんの名前言っちゃった。キョンが、ちょっとね、混乱して。
うん。
長戸に、ちょっとこう、どうなってんだって言ってね。
詰め寄るね。
詰め寄るシーンがあって。 そこの長門が、まあ、弱々か弱い感じで、いや、やめて、みたいな。まあ、皆さん今の声は千原みのりさんの声に変えていただいて、
はい。
行かないと殺されるなっていう、ところなんですけど。
怒られますね。
怒られる。あくまで千原さんの素晴らしいボイスでね、なんかこう、なんとも言えないもだえボイスをね。
はい。
うん。もだえてるわけじゃないんですけどね。
そうですね。
詰め寄られて困っちゃってるっていう感じなんですけどね。
うんうんうん。
まあ、まあ、萌えじゃないですか、いわゆる。
はい。で、改編後の長門、まあ、メガネとかに行きがちな気がするんですけど。
つけてるね、うん。
まあ、もちろん、テレビシリーズからの脚本の流れとかは、もちろんあるんですけど。
うん。
まあ、そこよりもむしろ、膝掛け、あのあたりかなりポイントなんですね。
あー、膝掛けね。
はい。ピンク色の膝掛けしてると思うんですけど、物質で。
してるんねー。してるし、女の子ってするんだよねって話でさ。
そうそう、そうなんですよ。
膝掛けね、するんだよね、女の子って本当に。
まあ、なんで膝掛けがポイントかっていうとこなんですけど。
うん。まあ、だって女性らしいじゃない？
うん。でもですね、長門って寒さにめちゃくちゃ強いんですよ。
うん。うん。確かに。まあ、だってね、強いよね、彼女は。
うん。まあ、宇宙人ですからね。
うん。そんなの関係ない。確かに。
そこに意味があるんですね。まあ、具体的に、まあ、オープニングではですね、さっき暖房器具取り合ってるっていう話をしたと思うんですけど。
春日ときょんがね。
はい。まあ、もう暖房器具はついてるんですけど、まあ、一切興味を示してないというか、春日に言われて暖房器具の近くに来ただけで。
あー、わざわざそういう言われてくるみたいなカットもあるんやね、そういえば。
ありますあります。
あー、なるほどね。
それまでは全然、寒さなんてへっちゃらだぜぐらいの感じでいるわけですよ。
まあ、こんなの関係ない。からね。
はい。まあ、能力がありますからね。はい。
うん。能力もあるし、なんかこの、人工生命体っていうかなんていうか、そういうの関係ない人だからね、多分あの人。
はい。まあ、そんな長門が、まあ、改編後の世界では、めちゃくちゃ寒さに対して普通の女の子になってるんですね。
いいじゃないか。
これは、黒なんだ。
いやいやいや、警部警部、一気警部。
はい。
女性らしいっていうことで、なんとか。
いや、もう証拠はね、いっぱい上がってるんですよ。
例えば、まだありますか？
膝掛けは使うし、マフラーもしてるし。
マフラーぐらいするじゃないですか。
してなかったですからね。消失前は。で、しかもコートも、ボタンを全部閉めて着ているし。
そんなボタンぐらい閉めたくなる日もあるでしょう。
そして家行った時、暖房のスイッチ入れて、こたつのスイッチ入れて、
手
に
ね。
あそこまで証拠は上がってるわけですよ。
確かに、すんごい何もない部屋に、初出前は、季節柄関係なくいる。
あの長戸が。
が、こたつをそういえば、
入れてたでしょ？
入れて可愛いなと僕は思ってた。そういえば。
思ってたでしょ？
思っておりました。
あれが決定的な証拠なんですよね。今までの長戸だったら、そんな必要はないわけですよ。だって、寒さなんて関係ないから。
確かに。絵面としてね。
そうです、絵面として。
そこかしこに、変質が見られるわけですな。
このあたりに、キャラクターの同一性が見られないんですね。
なるほど。同一性、変わってなさ、みたいなところが、他のキャラクターたちは、まあ今まで様々、みくるちゃん、小泉、春人、言ってきて、ありませんという結論がね、ありませんというか、まあ、同一性が保たれている部分みたいなのがあると、
はい。
いうのが、絵面として、デザインとして、
そうですね。
みんな出てきている中で、残念ながら、
そう。
非常に残念ながら
、はい。
長門ゆきは、
はい。
確かに、寒がりな女の子に変わっておりました。
なってしまったんですね。
そういうの、へっちゃらだぜ、的な子だったです。はい。
悲しいでしょうが、理解してください。
はい。確かに事実、絵面が全然違う。
うん。
びっくりするほど、ちゃんとしっかりしてるね、そこでも。
もう寒さに対する反応っていうのが明確に変わっているのが、キャラクターデザインから、明確に、書かれてるということなんですね。
そこ、まあ僕すごく感心したんですけど、今話聞いてて、本当に。
うんうんうん。
僕、小説は小説版も読んでて。
あ、なるほど、はい。
はい。別にね、多分ね、そういった細かい描写はないと思うんですよ。
あ、そうなんですか。ちなみに、一家は原作読んでないんですけど。
一家くんは読んでなくて、僕は読んでるって状態で、僕読んでて、映画も見てて、
はい。
で、文章中で、そこまでしつこく言及されてたような気はしない。
なるほど。
うん、やっぱその絵になってビジュアライズされるっていうところでどうしてもその描かないといけないですからね。
はい。
部屋の中でどういう状況かっていうのを一人一人。
そうですね。はい。まあ、例えば冬だったら寒いっていう状況があって、まあどうするのかっていう反応を具体的に描かなきゃいけないんで。
そうですね。目に見えるものにしないといけないっていうのが、これ大きな違い ていうか小説から映画、はい、映像っていうところでの。
そうですね。はい。
なので、そこは確かにもう言い逃れできませんなっていう感じですね。
まあそう考えていくとちょっと不思議なぐらいやってるんですよ。あの膝掛けを、まあ、落として、キョンが拾ってあげたりとか、小泉が拾ってあげたりとか。
ああ、なるほどね。しつこいぐらいにね。
うん。まあアニメーションっていうことを考えると、わざわざ書いてるっていうところから、まあちょっと推理しても、まあそこに何かしら意図があるんじゃないかなと。
ちょっと小説版を読んでて、あったよっていう人とかいらっしゃったらごめんなさいなんですけども、あの僕ちょっとうろんな記憶で言ってますけどね。
はい。
まあでもあの、アニメーションとして、書くっていうところで、あの労力使うっていうのがあるんで、
はい、
あのその1回ならず2回やったりとかね、
うんうんうん、
結構反復するのって省略しがちなところってあって、
そうですね、はい、
そこをね省略してないっていうことはかなり違いとしてあるんじゃないかなっていう部分はありますよね。
はい。まあ、何かしら、脚本や演出の意図が見られるわけなんですね。
なるほど。それが絵に現れてきてると。
はい。そう考えるとですね、長戸が実際に世界改変するとこにも立ち会うじゃないですか。覚えてるかな、早田さん。あの、終わった後に、まあ、あの、
覚えてるよ。寒がるんでしょ？
そうだよ。
覚えてる。やってるじゃないか。
その通り。
あの寒がりを。
変わってしまったんですよ。あの時も真冬なわけですよ。あの、コートも着ずに、制服にセーター一枚でいて、まあ普通寒いわけですよね。
うん、普通寒いね。
うん。
そこをふらふら歩いてきとったな、あいつ。
はい、ふらふら歩いてきて、手をこっちに来いみたいな感じで。
その改変のね、一連のシーンで、長戸がね。
で、終わって寒がるという。
はい、あ、そこのね、寒がるっていう、ブルっていうあの、
はい。
あの感じね。
あれが、もう決定的というか。
こいつ、やりよったな、というところですな。
うん、そうですね。まあ、あとですね、あの、一番最後屋上で、病院の屋上に行くじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
で、キョンとの絡みがあると思うんですけど。
ああ、なるね、あるね、あるね。
あそこでね、キョンがコートかけるのも、やっぱ意味が発生してくるよなっていうところなんですよね。
切ねえな。
すげえ切ないっていう。しかもキョン分かってないっていうね。
まあ、僕面人だからね、キョン君は。
そうなんですよ。
あの、いわゆるね、ぼんやりしてるからね、そういうところに。
基本鈍いんで。もう取り戻せないんだよっていうね。でもあのコートをかける仕草ってのはあれ、すごくあの、作品の中では大事な仕草で、あそこはいいと思うんですよね。
そうやって順番に考えていくと、すごくあのコートをかけるシーンってのは、切ないってことになるよね。
はい。
うん、まあ僕としては切ない感じがするんだけどね。そういう。その、一度ね、人間的感情を持ったという感じのね、
うん、
あの、流れの長戸がいたのに、ね、寒さにびくともしてないわけですよね、最後は。また。
はい。まあ、元の長戸に戻っていて。
そんな長戸にコートをかけるっていうね、キョンなんだけども、キョンはそれは、お前ちょっと疲れてんだよ、みたいなね。とこから発生してるっていうセリフにもあるけどもね。
はい。
部分があって、こいつ分かってねえなーって感じなんだけど。
うん。
まあ、その解釈によっては、人によってはそうじゃないかもしれないっていう人もいらっしゃるかもしれないんですけども。
うん、うん。
まあ、どちらにせよ、長戸がもう寒がってないっていうのは事実として描かれているわけで。
はい。
そこはね、なかなか哀愁を誘うというかなんというかという感じですな、それは。
うん。もう本当にいいシーンだなと。なんかあの、原作ではラストが屋上じゃないらしいんですよ。室内らしくて。病院なのかな？
病院とかかな？ちょっとごめん、ちょっとはっきり覚えてない。うん。
でもあの、変わったっていうのはあの、公式でそう出てるんで。
うんうん。
まあなんかその辺にもやっぱ、これ外じゃないとできないシーンなんです。やっぱ屋上に意味があるなっていうのが見られますよね。
夜の病院の屋上。つったらまあ寒いわなっていうな、冬の、はい。
雪も降ってくるし、まあ非常に巧妙でいいラストシーンだなと思いながら、はい、見てました。
いや
ー
今思い出してこう、震えがきましたね、私。
操作完了しましたかね。
見事な推理でございました。
あ、よかった。初チャレンジでしたけど。
まあね、分かりきってましたけども。
はい。
多分、まあもう 90% の人が聞いてて分かってるような状況でしたけども、多分、おそらく。
まあそうですね、はい。
でもね、いや、そうやって順を追っていかないとね、分からなかったっていう部分があって、最後の部分、ね、今の屋上の下りなんか特に。うん、
はいはい。
一遍整理して、そうやって推理的に話していってもらって、うん、なるほど、合点がいくという演出というか。
うんうん、
あっこで切なく、やっぱ切ないっていうかなんか、まあ感情が込み上げてくるんですけど、ラストシーンなんでね、やっぱり。
うん、うん。
だけどそこにやっぱね、理由理屈があるっていうね。
うん。まあ本当にいい映画だなって感じですよね。なんか単純にその屋上から見える夜景が綺麗だからとかいうだけで選んでないと思うんですよね。
うん。もちろんね、その、 景観の綺麗さみたいなのはね、ラストシーンとして必要性があるとは思うんですけどね。
はい。まあ、そこにもう一つ、二つ意味がついてくるんじゃないかなと思うんですよね。
いい映画だな、
うん、もう本当にもう、ラストシーンも本当に綺麗だし。
ただ美しいだけじゃないっていうところがいいね。その話を聞くと。
はい。本当にいい作品だと思います。
明確にね、絵面としてわかるっていう意味で、はい、面白い推理でしたね。
あ、よかったです。
よかったです。推理完了って感じだね。
はい。まあ、推理ここまでって感じですね。はい、
あれやな。今風に言うと、知恵の泉が、やめとこう。ゴシックであるんですよ、そういうネタが。
なるほど。
いや、本当面白い推理でした。
あ、ありがとうございました。
こういった風に池くんが推理ですけれども、これ確たる理由がね、絵で、アニメーションで存在していると、いう証拠上げみたいな感じになりましたけども、
はい、
本当に絵にがっつり現れてるわけなんで、もう完璧な証拠、かつ演出っていうのはデザインにも伴ってくるっていうことが分かったかなと僕も思いまして、非常に面白かったですね。リスナーの皆さんもそういうところを見てみると、いろんなアニメーションそういうことありますんでね。
はい、そうですね。
うん、結構ね、やる分にはやってる。っていうか。
そうですね。はい。
この話題の京都アニメーションさんだからできるっていう部分もありますけれども、
うん。
細かくね、そういうことって、やっぱり映像なんで、やっていかないといけないっていうところがあって。
そうですね。はい。
うん。いろんなね、アニメに通用する推理だったと思うので、こういうことをね、やってみるのも面白いんじゃないかなと思いました。僕もやってみたいです。
あ、ぜひぜひ。
うん。じゃあ次回は僕が、推理するっていうね。
あ、もう、じゃあぜひ。
うん。まあ、単にゴシックのビクトリカちゃんの真似を僕が延々30分ぐらいするっていうだけの回をね、設けようかと。
僕すぐ退出する。
はい。
というわけで、ここまで鈴宮春日の消失についてお送りしてきました。本編を未見の方も、一度ご覧になっている方も、ぜひですね、デザインなどに注目して、見てみると楽しめると思います。以上、一見のアニメのツボでした。
バーボンシアター
。はい、というわけでここまでお送りしてきましたバーボンシアター一家のアニメのツボ、お楽しみいただけたでしょうか。ここで番組を視聴されているリスナーの皆さんにお知らせがあります。現在ですが、この番組バーボンシアターはポッドキャストという形でお送りしておりまして、ポッドキャストのサービスの一つであるポッドキャスティングジュースというサービスを今まで使わせていただいておりました。そのサービスがですね、この度終了するということになりまして、今までブログの方で見ていただいていた方なのは、こちらからポッドキャスティングジュースから登録してくださいというようなバナーが表示されていて、そちらから iTunes や各種プレイヤーで登録していただいた方がいらっしゃったのではないかと思いますが、こちらの登録が切れてしまうということが、今後予想されます。ですので、配信を今後視聴して聞いていただく場合は、配信の登録をされていた場合、それを解除一度していただきまして、現在バーボンシアターのブログにある iTunes へ登録しますというバナーをクリックしていただくか、iTunes へドラッグ&ドロップしていただく、これで iTunes へ登録していただく、もしくは RSS フィードというものがございまして、こちらを現在バナーはございませんが用意していますところですので、でき次第ブログの方には表示させるようにいたします。その表示された、RSS フィードのバナーを各種プレイヤーにドラッグ&ドロップもしくはコピー&ペーストしていただくことで、今後とも番組を視聴していただくことが可能になりますので、お手数ですが何卒よろしくお願いいたします。以上、バーボンシアターからのお知らせでした。はい、まあ難しいちょっとお知らせがありましたけれども、久しぶりに収録できて僕はやったは楽しかったですけれども、リスナーの皆さんも楽しんでいただければよかったかなという感じですね。どうですか、一家くん。
僕も本当に非常に久しぶりの収録で、まあ元々そんな喋るのは好きじゃないんですけども
そういうところはあるよね、う
ん、はい、まあ、聞いていただければわかるかなと思うけど、やっぱり作品について話すっていうのはいいものだなと思って、非常に楽しい収録でしたね。
ですね。 まあね、ビッグタイトル春日っていうところもあるし、話題の京都アニメーションっていうところね、もありますし、
はい、
動きとかね、そういうところに目が行きがちだとは思うんですけれども、意外と細かいところの積み上げで成り立ってる部分ってあるんだなっていうのが分かって、今回もなかなか面白かったですね。
本当にそこが伝えられて本当に良かったですね。
うん。なかなか、名探偵、一家くんの推理は面白かったですよ。
ありがとうございました。
はい。まあね、そんな一家くん、名探偵一家、名警部どっちかよくわからんが、次回は何を推理するつもりでいらっしゃるかな、今のところ。
最近、あの花見てまして。
あ、あの日見た花の名前を僕たちは、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。
それです。
ってやつですね。
はい、ドハマりしてますね。
ドハマりしてるらしいじゃないですか。
はい。
僕も見てますけども。
いや、めちゃくちゃ面白いですよね。あの、絵もすごいことやってるし。
絵面だけで言うと、もう僕はぶったまげてますね、
完全にテレビシリーズじゃないですよね。
なんかね、その、青春アニメシリーズとかで NHK でやっていいんじゃないかなっていうぐらいの。
確かに。
いや、テレビシリーズで、あのクオリティをやられたら、もう完全にバブルですよ。作画バブル。
クオリティのバブル。
クオリティのバブルが起こってる。もう最頂点に今いるかもしれない。
流行ったが見る
に。うん。流行ったが思うに、バブルが崩壊しないことを望むって感じだね。あれ見ながら。
いや、すごいですからね、本当にね。
うん。京アニから始まった作画バブル的なものが、今ついにね、絶頂を迎えて弾ける寸前じゃないかっていうことすら考えてしまうぐらいの、
それぐらいの出来になってますよね。
出来になってるし、まあ単純にお話もよくできてると思いますね、アニメーションとして。なるほど。それをちょっと解き明かそうじゃないかみたいなのが、熱がちょっとあると。
まあちょっと気になってはいますね。はい。やるかもしれません。
やるかも。ね。もしかしたらゴシックちゃんがやりたくて仕方がなくなる可能性もあるっていうことね。
僕はまだ見てないんで、はい、見てそうなるかもしれないですね。は
い、でしょ？ビクトリカちゃんを推理したくなって仕方がなくなる可能性は大やね、まだ。
まだわからないですね。
すんごい推してるけど、
はい、
あの、割とざっくりしたアニメっていうのが欲しくあって。
あ、ゆるく見る感じの。
ゆるいところ若干あるかなというのもありますね。あの、ただ小説の方が、あの、桜庭和樹先生っていう先生が書いてらっしゃって、
うん、
読んでないんですけれども、僕。
はい。
ただ、あの、直木賞作家の方で。
おー。
そっから映像化するにあたって、削れてる部分とか、まあ、あると思うんですよね。そういう意味で、推理物っていうところでね、やっぱ、時間が30分に限られてくると、
うん、
ざっくりしていく部分ってあるかなっていうところで、逆に増えてる部分、アニメとして、映像として増えてる部分ってどういうとこなんかなっていうのを、まあ、今の、今日の春日の消失じゃないですけど、そういうなんて聞いてみたいっていうのはあるよね。
なんか、そうやって話されると、なんかやりたい気になってきましたね。
でしょ？そういう意味で聞くと面白そうでしょ？ゴシック
。あ、面白そうですね、本当に。
うん。あの、ね、アニメ、あの花はアニメ初なんで、やっぱりね。
はい。
そっから見ていかないといけないっていう部分もあるんだろうね。
そうですね。多分そっちの方が大変ですね。
うん。どういう足し算引き算になってるのかみたいなところがね。
うん、
あの、対比がやっぱりあると分かりやすいんじゃないかなっていうのはあるから。
そうですね。
うん。でも、あの花も気になるよね、やっぱね。
はい。うん、毎週楽しみで仕方がない。
うん。あの、おすすめです。これまだ駆け足で間に合うんじゃないかな。
あ、そうですね。はい。
あの、なんか、もし友達とか録画してたら見せてもらったりして、
うん、
この、あの花ムーブメント的なことに乗れる可能性もある。
おすすめです、本当に。追いつく価値があると思います。
うん。っていうことで、まあ、もしかしたら次回はあの花かも。感じて、まあ、また全然違うかもしれない、できればなと思っておりますというところで、
はい、
とまあ、長くお送りしてきましたバーボンシアターですが、今まで一家くんと僕はやたプラス、ゲストの方、ね、
はい、
で、やってきましたけれども、今後のゲストで、
はい、
もしかしたら今まで、ラノベ原作とかね、春日とか今まで使いまして、まあ、伊藤ノイジさんのキャラクターゲームとかね、いろいろ扱ってきましたけれども、 もしかしたらそういった原作者っていうか原案の人とか読んじゃうかもみたいな。
はい、あの絵の側のプロの方ですね。
はい、絵のキャラクターデザインをされている方が、ゲストとして本当に来ていただく可能性があるという予定が今立っております。
はい、今交渉中でございます。
はい、まあ一曲もプロなんですけどね。一曲の背景ね。
はい、
でちゃんと名前載ってたりするんだけどね。
そうなんですけど、
あ、言っちゃダメだった、やばい、
はい、大丈夫ですよ、はい、
結構ちゃんと上の方に乗る人なんですけど、一家さん、
はい、とんでもない
ですけれども、あのゲストの方にイラストの原案の方がもしかしたら来られるかもしれない。
そうですね、まさに一家のアニメのつぼで元にしてるところのキャラデザ本人に来ていただくみたいな感じ
ね。そんなことしたら一家君何したらいいんやという話がじゃあ変わるっていうね。
はい、うん、そうなんですよ。
今から戦々恐々としてその回をお互いに待ってるっていうね感じですけれども、
まあ、本当に実現できるかもしれないので、本当に僕も楽しみにしてますよ。
ですね。そしたらすごくあのリスナーさんにも面白い話が聞けるんじゃないかなと僕も、いろいろ考えておりますので、お楽しみにしていただければと思います、
はい、
というわけで、今回もお送りしてきましたバーボンシアター、最後までお聞きいただきありがとうございました。改編後の世界でもじもじする長戸に入部届を即出ししてそのまま残りたい早田でした。
オープニングの春日はやっぱり可愛かったです。一家でした。
お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。